皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
ラジオな長岡2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡に登場した方を交えて、お送りしています。今月のゲストはつながりサロンを主催する音楽療法インストラクターの水沢由里さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回の放送を聞き逃した方のために改めて水沢さんをご紹介します。近年長岡市でも不登校の子どもが増えていますが、そんな子どもやその親たちが孤立しないよう、新潟県長岡市で居場所づくりに奔走するのがつながりサロンを主催する水沢さんです。水沢さんは音楽を使って心身を癒し整えるフリーランスの音楽療法インストラクターとして新潟市を中心にお仕事をしながら長岡市で不登校支援の活動をされています。
前回の放送ではつながりサロンの活動についてお話を伺いました。今回の後半につきましては、もう少しこう深掘りしていきたいなと思っております。な長岡の記事は、2023年の7月に公開されまして1年ちょっと経っておりますけども、水沢さん活動にですね変化とありましたでしょうか。
はい、活動内容が少し増えまして、一つが大人の学び教室の開催、もう一つが子ども食堂を始めました。
2つ増えたということで、大人の学び教室と子ども食堂ということで、大人の学び教室はいつくらいから始めたでしょうかね。
今年に入ってからだったと思います。
これは実際どういうことを、
大人の学び教室は日々の悩みのある生活から少し立ち止まって自分と向き合う時間を提供してます。大人が知識や価値観をアップデートできるように講座などを開催していて、定期開催している講座が心理学講座や姿勢改善レッスンを行っています。
心理学と、あとちょっとすま気になったのが姿勢の改善ですかね。
そうですねヨガみたいなことをするんですけど、姿勢を改善して、呼吸とかを整えるっていう感じのレッスンをしていただいてるんですが、この大人の学び教室ポイントが2つありまして、これらの講座の講師が不登校の保護者の方なんですね。
そうなんですね。
でもう一つのポイントは、講座は有料なんですけど、参加費を半分つながりサロンへ寄付してくださっているので、大人が学ぶことによって、学校に行かない不登校の子どもたちに還元されるっていう仕組み作りをしました。
こんなことできますよっていう話があったんですか。
そうですね、保護者の方からご提案いただいて、じゃあ一緒につながりサロンでやってみませんかっていう感じ。
いいですね、
しかもとても低価格で開催していただいて、ワンコインで500円心理学と学べます。
前回話が出た子どもとの向き合い方とかそういうことも学べるっていう。
そうですね、共感の仕方を学んだりとか、あと大人がその子どもに対して怒りをコントロールするやり方とか
大事
そういうのって大人って学んでこなかったので、子育てする上でなかなかこうちょっと難しい部分だったりするんですけど、そういったことを心理学講座で学んでいただいてます。
あともう一つ、子ども食堂も最近始められたっていうことなんですよね。
そうですね、今年度からアウトリーチに力を入れていて、子ども食堂なんですけど、子ども食堂と宅食サービスを一緒に始めました。で、不登校引きこもりのご家庭を対象にした子ども食堂と宅食サービスになります。で、宅食サービスっていうのは 引きこもりがちなご家庭のお家にお弁当を届けるっていうサービスになります。でそのお弁当を作るスタッフもつながりサロンに来てくださってる不登校の保護者を中心に皆さんが主体的に運営してくださっている感じです。
届けるんですね。
届けるんですね。
アウトリーチをしたいなと。
今までこう参加されない方にも支援というか、はい、活動が知れられるように。
はい、不登校の保護者がお弁当をご家庭に届けることによって購入するご家庭にとっても安心感が生まれると思いますし、食を通すと長期的な関わりができるので、先月のお弁当美味しかったよとか、子供がこのおかず気に入ってましたなんて会話が保護者同士でできると、少しずつ信頼感が生まれていって外に意識が向いていくかなっていう。
お弁当は誰が作られるんですか？
それも全部、スタッフが10名ほどいるんですが、はい、全部不登校の保護者の方が中心です。
なるほ
ど。どこでやっられてるんですか？
会場は基本的にはコミュニティセンターをお借りしているんですが、特に場所を特定していなくって、子ども食堂って地域に根付いたものだと思うんですけど、私たちの場合は引きこもり不登校の子を対象にしているので、会場は特に決めていなくって開催してます。
お弁当の中身って最近だとどういったものが、はい、はい、
和食というかおからとかをすごく上手に作る保護者の方がいらっしゃって、そういうなんか和食みたいなのを中心に、おにぎり弁当とか、そういったものを作られてます。
おからマスターがいらっしゃるの？
おからマスターがでもそれもやっぱりお仕事で料理をしてたわけじゃなくって、本当に普段からやっぱりそうやって子どものお昼ご飯を作るので、なんかこう特訓されてるというか、皆さんも技術がついてる、お家でご飯を作ることに対して、それを活かせたらいいなと思って始めました。
親御さんにとってもいいですよね。ずっと自分が子供のご飯を、ね、はい、ずっと作らなきゃっていうのが、たまにちょっと、ね、そういう栄養満点のものでね、
給食食べてほしいから学校行かせてるっていう保護者もいらっしゃるので、
家で給食の代わりよって言われたらちょっと、
なんか価格も物価高騰で、なかなか給食の 2,300 円で1食分作るっていうのはかなり負担が大きいので、そこも解決できるといいなと。
そうですね。
ラジオな
長岡。
なあ長岡では、つながりサロン以外の記事でも、子どもや、マイノリティ、社会的に、弱い立場の人たち一人一人の人生が尊重される社会は、すべての人にとって、生きやすい、風通しのいい、社会になるとして、さまざまな立場の方をご紹介しております。水田さんにつきましては、もしこれからの長岡の街に期待することはありますでしょうか？ちょっとこうふわっとした感じなんですけども、ぜひ。
はい、つながりサロンのビジョンとしては、子どもたちが自然体で生きられる社会づくりなんですが、長岡の町に期待することは、教育が選択できる長岡市になってほしいなと思ってます。
教育が選択できるという、
はい、日本の文化として、保育園幼稚園を卒園するとそのまま当たり前に小学校に入学するんですが、自分の住んでいる地域の地区に就学するんですが、そこの段階で子どもたちがどこの学校に行きたいかっていうのを選べる社会になると、不登校も生まれないですし、まず不登校っていう言葉がなくなると思っていますし、子どもが自分で自己選択したっていうことがやっぱり自信にもつながるので、そういった子どもたちが無駄に傷つくことがないかなと思っているので、そういった町づくりをしていきたいなと思ってます。
私は長岡の町っていうのが、私も移住のお仕事をしているので、長岡いろんなことにこうチャレンジできる町、選択できる町って、そういうのがたくさんあるというふうに自負してるんですけども、子どもたちが自分どういう学校に行きたいとかっていうのは、確かに今では発想がなかったっていうか、
そうですよね。
保育園卒園したらもう 自分の住んでる小学校に行くというのがもう当たり前と思ってる節があって、はいはい、
結構長岡以外というか、県外だと私立の学校に通ったりとか、うんうんうん、もう少しこうオルタナティブな学校を選ばれてるご家庭もあると思うんですけど、うんうんうん、やっぱり新潟県内自体もそんなにスクール自体がないですし、うんうん、長岡はもちろんあまりないので、うんうん、そういったところを広めていけたらいいなかなと思ってます。
なんか最近あのな長岡でもなんかオルタナティブっていう言葉がいろんな人から出てくるようになって、そういう傾向、なんかそういうことを言ってくれる街の人がいるっていうのはすごくいいなと思ってるんですけど、それがまた子どもの段階でもそういう、ね、空間があるというか、そういう場所があるっていうのはすごくいいですよね。それでは最後につながりサロンに興味を持った方へメッセージをお願いします。
不登校や子育てなど関係ない方も大人みんなで子育てをしたいなと私は思っています。なのでつながりサロンに関わりたいなと、少しでも活動に参加したいなって思ってくださる方がいらっしゃったら、イベントは随時開催していますし、私たちのチャレンジを応援してくださる寄付サポーターというものも募集しています。寄付に関しては、ご都合のいい時に自由な金額回数でご寄付いただけます。またアマゾンで直接物を買って支援していただくことも可能ですし、物品寄付は手渡しでも大歓迎です。イベント出展時にはチャリティーボックスなども設置していますので、そちらでご寄付いただくことも可能です。
はい、こういったあの水田さんいろんな、ね、活動されて、あと寄付というのも募集しているということなんですけども、はい、どちらに問い合わせじゃないんですけども、したらこうやって寄付ができたりとか、水田さんとこうつながるような仕組みというんでしょうかね、はい、そういったのを教えていただけると。
はい、はい、つながりサロン長岡市で検索していただくと、ホームページやインスタグラムが出てくると思うので、そちらで活動報告もしていますし、メッセージをいただいてつながることができます。
はい、じゃあ皆様ぜひあの興味のある方はぜひつながりサロン長岡市ということで検索いただければ、あの上位の方に出てくるはずでございますので、はい、よろしくお願いいたします。本当にあのつながりサロン素晴らしい、活動だと思ってますので、ぜひ注目していただければと思っております。水田さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のラジオな長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。